7月1日配信分です。いやーね、今日からね、タスポが始まりますね。
タスポ。
なんでしたっけ、自販機の、タバコ自販機の、で、タバコを買うときは、タス
たどたど
ポを、
しすぎじゃない？
タスポを掲げないと買えないとか、買えなくないとか。
どっちや？
はい、そうです。タスポを持ってないと、タバコの自動販売機ではタバコは買えません。
はい。
ですね。
さすが。
普通のタバコ販売店、人が応対するのだと別に必要ではあるけれども、強要はしないとい
や、
けない。
必要じゃないです。
あ、そうなんだ。
自販機のみ。
はい。対面式は基本的に対面してるときに生年確認をするっていう前提だから。
なるほどね。
はい。
うわ、怖っ。
そういうことになってます。
なるほど。
はい。アイエンカンの粕谷です。はい。
オープニング10秒チャレンジ。
うい。
今日の挑戦者は中澤くんです。
はい。
お題、10秒間でアホのボンボンになってください。
アホのボ
よーい、スタート。
バンビンブンベンバンバンビンブンベンバンボン。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
どうも、ダイエット豆グラフはやめちゃったけど、体重はちゃんと維持してます、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
はい、どうも、ブログあんまり書いてないけど、まあ、日々生活してます、平井正幸です。
フィットネスクラブはやめたけれども、最近木刀を振ってます、中澤雅智です。
まずフィットネスクラブ辞めたっていうのはへえだし、木刀振るんだっていうのはへえだし、ね、
あそうか、言ってなかったか。
言ってなかった。
いや、ね、携帯を買い替えた時に月々払いになったじゃん。それとフィットネスクラブの採算が合わなくなったからフィットネスクラブは辞めたのよ。
なんか変なきっかけ。はい、この番組は役者やモデルで活躍中の平井雅之、舞台にも出演する声優中澤雅智、はい、そしてマルチタレントを目指す修行中の粕谷浩二の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
はい。
いやーね、まあタスポだったりダイエット豆グラフやめたとか、まあ、そこら辺ちょっと触れたい話題もあるんだけど、
はいはい、
まあそれはなかったことにしてですね。
何、
今回もフリートークに入ってまいりたいと思いますけど、はい、ね、今日ね、ここに来るまで、まあ、電車乗ってきたわけ、
うん、
そしたらね、隣に赤ちゃんを抱っこしたお母さんが座ったわけですよ、
うんうん、
で、こうよしよしよしよしよしみたいなやってるわけで、も赤ちゃんちょっとなんか落ち着きないみたいで、わーわーってなってるわけ、うん、まあ、別に泣いてるんじゃないんだけど、わーってなってて、
うん、
で
興奮してんのね。
で、わーっつって僕の肩をこうポンポンポンって叩くわけ、ポンポンポンって叩くわけ、で、僕ほら子供嫌いじゃないじゃん、だからニコってしてたんだけど、うん、すいませんって言われて、大丈夫ですって言わなかったけどニコニコってしたわけで、そしたらね、ちょっとこう気使って、あ、すいませんってこう離れちゃう、
うん、
僕もさすがにさ、あ、大丈夫です、子供好きなんで横にいてくださいって言うわけにいかないじゃん。さすがにこのご時世ちょっと言えないじゃん。だから気にしてないんですけどみたいな感じで、まあ、見送ったんだけど、
うん、
やっぱね、子供いいなと思って、可愛いんですよ、可愛い。だからね、もう僕ら3人がさ、ゆくゆくさ家庭持って、
うん、
で子供とかできたら、うん、どうなっていくんだろうっていうのをね、ちょっと話してみたいの。
はいはいはいはい。
ね、どうよ、2人、まあ、じゃあ家庭持って子供を作るとしたら、うん、何人ぐらい欲しい？
2人、
うん、
まあ僕は3人ぐらいかな。
3人、
あ、
そう、内訳は？内訳、
男女
1人ずつ、
男女
あ、自分で責任持ってね、ちゃんと最後まで
ボケるとか。
男女
一番末っ子が女の子、うん、中澤さん結構うざいけど大丈夫？なんか今日絡まってる？今日絡まってる？宮下さん来る？宮下さん来る？
来てほしいな。
いや、まあね、そう、なんで男女なの？なんで中澤さんは？
一番こう見ていたりとか育ててて楽しいなって思える。
ああ、
うん、いや、双子がいいんだけどね、僕も。
僕もとか言って
僕が双子だから、うん、子供も双子がいいなと思ったりする
んだけど。それはなんか男女の双子ってこと？
うん、
あ、
やっぱその育ち方が全然変わるんだろうなって思うし。
あ、確かに、ね、同じ成長速度だけど、うん、それぞれの道を歩んでいくっていうね。
だから僕、男の双子でも全然違う人物になったわけだから、うん、どうなるのかなと思ったりするわけで。で、僕がまあこういう声優業をやってるわけですから、
うん、
相当楽しませられると思うんだよね。
男物ヒーローにしても女の子ヒーローにしてもみたいなね。 なるほど、
だって俺どっちも見に行けんだよ。そしたらイベントとか
自分
ヒーローショーも見に行けるし、キャラクターショーも見に行ける。
自分好みかよ。
なるほどね、うん、確かに。でもまあそこは面白いと思う、うん、実際、うん、平井さんはどうなんですか。ダンダンジョっていうのはちょっと珍しいと思うけど、選択肢としては。
あ、なんとなく、
なんとなく
なんとなくまた面倒くさいな。もう、ま
あ、なんかこうやっぱ男兄弟いたらいいなって、まあ、うんう
ん、あ、平井さんは男女の双子だからね。
男兄弟ね。
あれ、平井さん、平井さん男女の双子じゃん、
うん、
どうなんですか平井さん。
いや、どう、
男女の双子として生まれてみて、
あ、こんな感じになりました。
何も説明してない。でもあの男友達、あの男兄弟がいるのって確かにいいなと思うんだよね。あの、うん、女の子って結構自分からコミュニティ作るのすごい上手かったりするんだけども、うん、男の子同士って割とそんなに広くなかったりするんだよね、
うん、
だからそれ考えると男兄弟、特に僕もそうだったから、男兄弟いるのっていいんだろうなと思ったりする。
遊び僕ん家は男3兄弟だけど、うん、まあ、女兄弟いた方がいいと思うね、
うん、だからだんだん女ぐらいがいいかなって。
あ、うん、僕はね、でもその平井さんの3人で言うんだったら、
うん、
男女男か女男男の方がいいんだよね。
あ、うちみたいに。
ほう、
うん、あ、でも中澤さんちを例に挙げると女男男はちょっと問題がある。あ、ね、強くなりすぎちゃうと困るわけですよ、長女がね。しっかりしすぎちゃうと困るの。ただ、うん、あのね、男の上に女の子が生まれてるっていうのは、
うん、
あのね、ちゃんと女の子の、なんていうかな、感覚を習えるんですよ、
うんうんうん、
習えるの。そう、だから下に男がいる兄弟がいいと思うわけ僕は。
うん、
うん、あ、ね、一番下の女の子はね、逆にこう上の男の子から影響を受けすぎちゃうんじゃないか。
あ、それはあるかもね
って思っちゃうわけですよ、うんうん、でまた女の子が一番下でも同じように、うん、あ、え、今同じこと言った、
うん、同じこと言った
。男の子が下で、あと上女の子2人とかでも結構なんか受けちゃうわけですよ、うん、影響、うん、そういった意味でバランスを取るんだとしたら、僕は男女男とかがいいのかなと。
なるほど、ね、
そうするとだって長男、男女男の場合は長男とかも下の、あの3番目の男の子のことを見てられるから、なんていうか偏らないんですよ、
うん、
両方の文化を触れられるんですよ。で、女の子は真ん中に挟まれて、上の立ち居振る舞いと下のこう受け流し方とかをちゃんと学べるから、
うん、
結構バランスよくなるんじゃないかって僕は思うんだよね。じゃあね、で一番最初に平井さんと中澤さんが言った、中澤さんは男女でしょ、
うん、
で平井さんは男女
だんだん女
でしょ、まあ、なんとなくだけど、うん、その通りに子供たちが生まれてきてくれたとしますよ、
うん、
じゃあ中澤さんの場合はもう双子の男女が生まれたとしますよ、
はいはい、
その子たちにどういう教育していきたい。
ね、
なんかさ、あるじゃん、こうだから世の中の分かりやすい方向でいくと、うん、習い事いっぱいさせたいんだとか、うん、あの外でいっぱい遊ばせたいんだとか、結構いろいろさ、お父さんお母さんって理想を持ってたりすると思うんですよ、
うん、
優しい子になってほしいとか、
うん、
強い子になってほしいとか、うん、まあ、人によっては最近ではね、面白い子になってほしいとか、いろいろあると思うんだけど、うん、どういう子たちに育てたい。
誇りを持ってもらえる子になって
ほしい。中澤さんらしいね、うん、なるほど。例えばどんな点で、
どういう点、いや、
うちのお父さん仮面ライダーなんだぞとか、そういうところに誇りを持ってほしい。
誇りに思ってもらいたい。思ってもらえる人間になってほしい。
じゃあ誇りを持つってどういうことなんだろうね。
誇りを、いや、本人が誇りを持つっていうよりかは、
うん、
誇りを人に持ってもらえる生き方。
お
う、だから、まあ、それが、まあ、結局僕自分が目指してる生き方でもあるんだけどさ、
うんうん、
だからどう生きたらいいのかって言ったら全然わかんないんだけれども、うん、少なくとも、人に迷惑かけたりとか悲しい思いをさせたりはしたくない。させたくないし。
なるほど。じゃあ中澤パパ、正友パパが格言としてさ、一つ掲げるとしたら何っていう、ちょっとまとめて言ってみよう。格言。
格言。
中澤家格みたいなことですよ。一つだけでいいから、
はいはいはい、
中澤さん家に行って、なんか子供にこれだけは教えてるんですよ、みたいなことを言うとしたら、うん、何だろうってこと。中澤家の格言一つ。
誇りを忘れるな。
なるほど。なるほどね。まあ、誇りを持つってことを、まあ、総称して言ったわけだね。で、平井さん家はどうよ。平井さん家はとか言って、もう家庭持った感じになったけど。まあ、平井家としてはさ。
平井家としては。
だんだん上の3人に、どういうふうに育てていきたいとか、育ってほしいとか。
まあ、伸び伸びと育
ってほしい、ね。平井さんらしい。なるほど、なるほど。
うん、
なるほど。なんかそのさ、だんだん女に関してはさ、こう、なんか、パワーバランス的なのとかさ、なんか、あるじゃん。
はいはいはい、
妹を大事に思ってほしいとか、逆に妹が強くなってほしいとか、そういうの逆あるじゃん、バランスが。
やっぱりね、
うん、
上2人には妹を守ってほしい
なと
思う、
ね、あーはーはーは
ー、そこはもうね、やっぱりこう
親としての願いっていうか、
うん、
親っていうかことに勝手になってるけど今、
ね、3番目を守れる兄貴たちになってほしいと、
あ、それはいいね、
兄弟愛みたいな、
じゃあ正幸パパが伝える、うん、こう平井家家訓は何、
家訓は、うん、生きろ
漠然としすぎでも、うん、それが大事な世の中になったよ ね、うん、
ね、
生きろって伝えることが大事な世の中になった、うん、そういった意味でさ、じゃあ僕もさ考えるにさ、うん、まあ、今日出会った電車の中のあの子または、うん、あのその両親ね、生きててほしい、
うん、
それは思う、
命を大切にしていこうね、うん、無理くりまとめてみた感動感動した、
感動はしねえか
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら31日におまけ配信をしております。命を大切にする番組、ワンサイズポッドキャストジャズランテナメールの宛先を言っておきましょう。
レディオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、命に関するお便りも待ってますの で、
待ってますんで、
皆様お気軽に、も時には真剣にお便りくださると嬉しいです、
うん、株式会社サムライファクトリーのクロマウスです。忍者ポッドヨヨヨの公式コンテンツサムライラジオ、毎週土曜日ポッドキャスト配信中。忍者ツールズの話とか、その他面白い話とか、くだらない話とか、ためになりそうでならない話とか、忍者ポッドヨーヨーの公式コンテンツサムライラジオ、毎週土曜日ポッドキャスト配信中。粕谷浩二のファンも聞いてね。クロマウスでした。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、粕谷の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。http://www.onesize.info www.onesize.info にぜひぜひアクセス。あ、なんかそれいい感じですよね。平井正幸でした。グラサン帽子、あれ、カスヤ、
あ、どうもカスヤです。ワンサイズポッドキャストチャリズルアンテナ。
ところでさ、
はいはい、
渋笠って知ってる？
渋笠、
渋笠
知らない。
知らない。
うん。
うん、エコじゃないね。
なになになになに、流行り？
渋。
説明すると、うん、この結構雨の日って、うん、あの電車とかお店にこう傘忘れることも多く。
はいはいはいはい。特にね、雨が降ってちょっと止んだ時のとかね、うん、多いよね、忘れちゃうよね。ね、うん、
忘れちゃった傘って行き場。どこ行くか分かる？
あ、なんかそれは聞いたことあるね。なんかね、ものすげえ集められてるところがあるっていう話は聞いたことはあるよ、う
ん
う
ん、なんかね、結構首都圏ぐらいのところで、
うん、
あのその
首都圏ぐらい、まあ、大きいんだか小さいんだか、ね、首都圏ぐらいで、うん、
まあ、都心あたりで、うん、その一雨降った後に、
はいはいはい、
あの残っちゃう傘っていうのが大体およそ500本ぐらいあるらしいね、
1日
一雨で
、うん、なるほどね、
500本ぐらいある、
ね、うん、
まあ、それほとんど、まあ、置き忘れちゃったらそれゴミになって
なるよね。
ほとんどそうなるよね。
なる、はい。
そこでだ。
おう、
そこでその傘をもうそのままだったらもったいない。だからそれを利用しちゃおうっていうプロジェクトがありまして、
はいはいはい、
でそのこの置き忘れた傘をなんか無料で貸し出して、
うん、
で、まあ、利用し、その街を利用してる人をに利用してもらおうっていうのが
利用がいっぱい出てきたけど、
まあ、うん、あの無料で貸し出して、
うん、
その傘を、うん、あの再利用しようっていうプロジェクトが、
はいはいはい、
あるね、
渋谷で行われてるプロジェクト渋傘っていう、
ね、うん、あ、渋谷で傘を再利用的なちょっと正式名称わかんないけど
略して渋傘
っていう
プロジェクトがあるんですよ。
はいはいはい、
エ
コだね。
で、なんか、その渋笠っていうプロジェクトは、渋谷駅周辺にある、なんか渋笠提携店。
はいはいはい、はい。
カフェとか、
本屋
とか、
はいはいはい、
そういうところで、あの、その、拾ってきたっていうか、まあ、集められた、その傘を置いて、
はい、
で、その、店利用してくれたお客さんに、無料で貸し出してる。
ああ、いいね、うん。
いい
ね。あと、特に買い物した時に、ああ、傘がない、濡れちゃうみたいな、がっかりだもんね。
一雨降られたらもう、
大事大事。
コンビニ探さな、みたいな。そういうことになる前には、 あ、ここに渋笠定型店があり
ますよ、はいはいはいはい、
傘貸してくれるんだ、 ありがとうございます
って、はいはいはいはい、
借りてってで借りた後は、
うん、
その傘をまたその渋笠定型店に返しに行けば、
はい、
OK、
あ、うん、なるほどね。
しかも、
はい、
しかもやで、あの返しに行ったらその際に、
うん、
あの渋谷のなんかアースデイマネーっていう渋谷で使える、
うん、
あの地域通貨、地域通貨、
はいはいはいはい
はいはい、
でなんか商品券かなんか、
まあまあそういうもんだよね、うん、その地域内で割と使えるよってやつだね、
ポイントカードみたいなもんか、
うんうん、で1回につき 50R、
うん、
50R、
50R、 R？
まあ大体50円相当の、
はいはいはい、
ものがもらえるらしい。
へえ、
うん、なんかもらえるの？
そうそうそうそう。
へえ、
だからあのまあ資源ゴミ問題の解決だけじゃなくてその地域の活性化
なるね、
つかさどってるプロジェクトなんですよ。
これすごいな、
うん、
なるほどね。あの前々からさ、そういう置き傘とか忘れ傘とかをこう再利用してっていうのは僕結構バス停とか、
うんうんうん、
あと教会とかでもあったりするんだけど、
はいはいはいはい、
そういうので見かけてたんだけれども、うん、それをなんか地域振興とポイントカードとかにまでこう引き入れるのはちょっと初めて聞いた。面白いね、う
ん、なんか一石二鳥も三鳥も、
うんうん、
ボトボト鳥が落ちるみたいな
それは悪いイメージがあるんだけど、ね、でもさちょっと聞きたいことがあるんだけども、
はいはい、
あの傘ってだいたいコンビニで買うとしたら300円ぐらいじゃん、
うん、
で喫茶店でさ、例えばだよ、喫茶店にあるこう渋傘をじゃあ借りようってなった時に、
うん、
そこのお店を利用しなきゃいけないわけじゃん、
うん、まあまあまあそうだね、うん、
じゃあその喫茶店で出しているあの商品とか、例えばコーヒーとか、うん、なんか飲み物が500円とかだったりしたら、これコンビニ行った方が得じゃねえのみたいな。
いや、だから、だから、
だから店に入っ て、
あの傘を取りに行くために店に入るのとはちょっと違うんだよ。
うん、
だからお店を利用した人が。
でもそういう人がいると思うんだよ。そう考えると絶対、じゃあいいや、コンビニで買うわ、みたいな話なんで。
いや、まあ、それは、それはいい、それはその人が傘を無駄にしなければいいんだけど、
うんうんうん、
それはいいんだけど、それよりは、だから、その、まあ、大体さ、大体さ、あの、街に行くだけで出かける人はいないわけじゃん。
まあね、
どっかのお店に向かったりするわけじゃん。うんうんうん、そのお店で、まあ、買い物するにしてもしないにしても、なんか見回るわけでしょ、うん、こう、まあ、喫茶店だったら、一杯でも飲むわけじゃん。その人が、ああ、雨降ってきちゃったなっていう時に、ここに渋笠ありますよって言われたらいいじゃんっていう話で。
うんうんうん、
そう。なんか、最近心配性なんだね。
うん。
大事大事。心配することは大事。そう。確かに、まあ、どんなプロジェクトでも一長一短はありますから、
うんうん、
だからこの一つだけ、これが完璧だとは言わないですよ。
そう。
うん、ただ、もう本当に単純に、これはいい、これは素晴らしいって盛り上げるだけじゃなくて、ちゃんと問題点もないかどうかってことは目を向けなきゃいけないわけじゃん。
うん。
これは絶対に、うん。だって他にも傘販売してるところもあるわけだし、
そう。
そことの兼ね合いもあるわけだし。
そう。だからその、販売してるところは別に気にすることはないと思うよって話だよね。
うん。
傘を必要、お金を出して必要とする人もいるよ。大丈夫だよ、うん、大丈夫だよ傘屋さんってことだよ、
うん、
大丈夫です、はい
はい、
であっちだってさ、だって結局渋笠だってさポイント出したりして、
うん、
あの50円とかあっちもリスクを負って それでもこう、
う
ん、エコーが循環したりとか、うん、こういい感じにしようだで結局、まあ、そういうプロジェクトなわけだから、
うん
まあ、なんか別に誰が得ってわけじゃないんですよ、
まあね、
どこをすればいい、ただこう、うん、みんなが買って捨てて買い捨てていくよりはそういうプロジェクトがあった方がいいんじゃねっていうことだから、
うんうんうん
まあ、割と渋笠いいんじゃない、
う
ん、
そうだね
渋笠ね
なんか納得してないような、
いやしてるよ、
うん、
だから渋笠のネーミングは納得いかないよね、
う
ん、
そうそうそれは渋笠
まあいいんじゃない、多分ロゴがあって
ああ
それが結構可愛らしいね、
あ、可愛らしい系なんだ。
でも名前は渋なんだ。
渋笠。カタカナで渋笠。
渋笠って最初に聞いた時に何連想した？
え、なんかこう、バンガサみたいなさ。なんかこう、大人が刺す傘みたいなさ、うん、そういうイメージがあったよね。
なんか、ね、なんかその、まあ、ビニール傘が主やと思うんやけど、
うん、
その置き忘れとか、ま
あ、そうですね、う
ん。それになんかロゴの入ったシールをペタって貼って、
はいはいはいはい、
それでこう貸し出して。
はいはいはいはい。
だから結構ね、渋谷の街に渋笠がいっぱいみたいな
あの傘シール貼ってあるとこペリペリってめくったら、
なんでそういう風に考える
の、書いてあった、
心配性なんだよ今日の中澤さんは心配性だから。じゃあもう この番組の今後が心配なんで、そろそろまとめていきたいと思いますさて今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は働くについて考える、結構真面目なテーマを元にしたコメディっぽいドラマが同時配信されておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は7月の11日金曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。またね、こういったエコプロジェクトとかね、別に僕反対してるわけじゃないんですよ
心配なんだよね、
基本的には推奨してるんですけどもただそのなんつうの、一方的なこうエコ精神みたいなものをあんまり信用してないだけで、う
ん、だ心配してるんだよ、うん、
絶対にあの信用してないわけじゃないんで、そこはあのいいんであのクレームとかすいません、勘弁してください、ごめんなさい、
何に慌ててるんだ、
心配症の中澤雅智です、すいません、メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん、 URL は http://www.onesize.info、 お友達にも紹介してくださいな。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。まあブログはまあ僕はたまにしか更新してないんですまあそれは置いといて、サイトには最新出演情報もまあたまにしか載ってないですまあそれも置いといて、
みんな元気出していこうよ、
もう僕らの活動が随時更新されていますよってことで、まあ皆さんの応援が僕らの喜びであり支えです。 BBS も書き込みありがとうございます、よろしくお願いします、
これからもよろしくお願いします、
ぜひチェックしてくださいね、
は
い、
制作はまだ梅雨明けしていないような気がしますプロジェクトワンサイズと番組音楽小林直之さんと構成演習黒ネズミくん、お相手は
雨が降りそうだなっていう時は持ってくならちゃんと朝から持って出るし、持っていかないんだったら降られても負けません、勝谷浩二と
雨が降ろうが降る前が我が道を行くぜ中澤雅智と、
雨が降りそうなら、折りたたみ傘は絶対持っていく平井雅之です。
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
さよなら、
さよなら、あ、傘が降りそうな時は、あ、雨が降りそうな時は、
バンバンバンバンバンバンバンって言って、いいオチだよ、いいオチ。
株式会社サムライファクトリーのクロマウスです。忍者ポッドヨヨヨの公式コンテンツサムライラジオ、毎週土曜日ポッドキャスト配信中。忍者ツールズの話とか、その他面白い話とか、くだらない話とか、雨になりそうでならない話とか、忍者ポッドヨヨの公式コンテンツサムライラジオ、毎週土曜日ポッドキャスト配信中。粕谷浩二のファンも聞いてね。クロマウスでした。